主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき550回です。
550。
はい、早いもんだね。
キリバン、
ね、500回だって
50回
大騒ぎをして、もうあれから約1年
か
経つんですね、まあね、500回を記念して、記念冊子、
ね、作りましたな、
発行させていただきましたが、今日収録している3月半ばの時点で、もう残り数冊、
あともうそうですね、7、8冊あそんなもんですか。
本当にそれで本当に完売、
いや本当にゼロですね、
すごい、いろいろおもれきグッズ作ってきましたが最速ですね。
どう出したっけ
今まで、今
もマグネットは売れて切れたんですよね。
マグネット売り切れ、何年もかかって、
まあそうか、
ちょっとずつですけど、
数が違う、そんなこともないのか。
いや、冊子の方が多いよ、
そう、
発行部数は。
まあまあまあまあま
あ、ありがたいことにね、
たくさんね買っていただいて、
ね、
何よりですけど。
まあね、こうイベントも東海じゃないや東京集会も無事に、
あ、これ終わってる感じですね。
終わってね、今日はもう3月の24日ですから、
直後
ね、大変暖かく、
翌週か、はい、
いよいよ3月16日はとても暖かくね、穏やかな日でした ね、
まあ、まあね、雨もなく、
今日は3月24日ですから ね、
そうですな、
ね、はい、ね、おかげで、まあ、あの話もこの話もいっぱいしなくちゃいけないんですけど、
大胆円でしたな、
ね、ちょうどですね、この550回の切り番と公開収録のタイミングがほぼダブってしまいましたのでね、このちょっと550回企画が終わったら公開収録のも順次、
あ、東京で撮った分はこの後に流れるんですか、
はいはい、配信する予定にしております。
550回の特集以降に流れる、
そうですね、ゴールデンウィークぐらいかなって思っています、さて、おもれきはですね、X をやっております。
旧 Twitter ですね。
そう、Twitter やっております、で、最近ね、
ほう、
国際ロマンス詐欺か、
ああ、なんかよく言ってますね。
なんだっけ、ビットコインみたいなの、
仮想通貨、
仮想通貨の勧誘みたいなフォロワーを目的にフォローしてくる方もいらっしゃって、
そうですね、エッチな画像とかを、
ね、あ、そんなのもあるんだ、
送っていただいて、
怪しそうだなとか、なんか、どっちなんだろう、ちゃんとしてるのかしら、怪しいのかしら、ちょっとよくわかんないやと思った方はフォロー放ってありますので、フォローしたのに基本フォローは返すようにしてるんですけど、フォローされないんだけどっていう方はね、ご一報ください。
本気なのに
ってことね、本気なのに、マジなのにってね、この間も、あ、リスナーさんなんだろうなと思ってクリックして、たらダイレクトメッセージに、フォローありがとうございますって来たのね、でも忙しかったから、仕事の合間にポチってしただけだったので放置してたら、なんでメッセージ送ったのに返事くれないんですか、私たちは友好国の国民同士ですよねとかってお叱りが来て、
ガチじゃないですか、
はい、ブロックしました。
なんで本気で友好国にとか本気でセフレになりたい人とかかもしれないじゃないですか。
いやだよケリーさんも選ぶ権利あるし、
ね、いや
もう怖いの、そう、おもれきはインスタグラムもやってるんですけど、あっちもすごい、なんで私無視するとかさ、
あ、
私フォローしたのにみたいな、 感じの。
インスタはそうだよね、横にこうね、うんうん、時系列でビビビビって出てくるしね、うん、
ちょっとって思いながら、ちょっと今 SNS は消極的、
まあね、
うん、なんですが、一応情報発信の数少ない、
まあまあまあ、まあ、ツールですからね、
まあおもれき TikTok はしてないし、
うん
うん、文字がいいので、
うん、
はい、あのちょっと丸原かなって思っても気にせず、
丸原、
あ、今今年の今流行の
文章 の、うん、あの最後に丸つける
丸
原、あ、うん、くだらないね
普通じゃんね、
ねえ、うん、誰が言ってんの、
なうなやむでしょ、
マスコミが適当に言ってるだけでしょ、
うん、でも、うん、まあでも同世代の若者でも別に違和感ないですって言ってる方もね、うん、いらっしゃるけど、
なんで丸に違和感があんの、うん、意味がわからん、
でもちゃんとした仕事の文章だから だったらびっくりマーク逆に入れないもんね、
うん、
ちゃんと句読点、句読点使おうって僕国語で習ったよ、
まあそうですね、うん、でずっと長い文章はね、うん、何言ってるか分かんないしね、
うん、
どこで分析切れるか分かんないからね、
なんかね、あの絵文字は古いっていうし、
いいんだよ、まあ、あんなの、ね、テレビとか適当に言ってるだけでしょ、
うん、でもさ、そこにこうおじさんたちはさ、若者に嫌われたくない、
そうやってあなたみたいな人は迎合するからまた調子に乗るんだよあいつらは。
間違ってるものは間違ってるってでね、ちゃんと言わないといけないんだよね。
だ、どういうこと？
そのちゃんと句読点はちゃんと正しく使いましょうじゃない？
うん。
うん、そんなびっくりマークとかの逆にめったに使わないよね。だからちゃんとした、うん、公式なルールでは句読点ちゃんと使わなきゃいけない。
仕事の大事なやり取り LINE とかでします？そもそも。
するよ。
嘘でしょ。
何どのレベルをっていうのでも。
ちょっと遅れますとかぐらいはいいと思うけど、
うん、いやいやいや、あの来年度の予定ですけどとか今 LINE だよ、
いやそれぐらいの、
であのそ、なんちゅうの、その事前打ち合わせのレベルで、
うん、
で、あ、じゃあ何月何日だったらいいよ、うん、10月その何日はちょっとダメだからとかっていうやり取りして正式な文章は後で来るけど、
ビジネスのそういうなんか正式なやつはやらないでしょ、でもそ
んな、ね、あ、まあやりませんね、
背景から始まるような話は、
うん
う
ん、ねえ、なんか時代はね、もう昭和じゃなく令和なんだなとこう感じつつ、まあ、
そうですけどね、
はい、歴史は進んでいくんですね、
うん、
なんか全然550回のなんか業務連絡にふさじゃない話にそれてっていますけれども、
なんかあるんですか、ね、業務連絡っていう
の、あ、だからそのツイッターでじゃない X とかでね、
X、
フォローしたのにフォロー返してもらってないんだけどとかっていう方いらっしゃったらね、
それが業務
連絡、ね、はい、あのご一報ください、
特段550回とは関係ない、
いや一応切り番の時ぐらいはいつも言うようにはしてるんですよね、はい、まあね、集会の報告はまたね別途、
うん、
別の収録の時にねお話ししたいと思います。さて、
うん、
50の倍数の回の時は毎回、
はい、はい、
歴史的な有名人をピックアップして紹介しております、
うん、はい、
500回の大イベントの時は
明治天皇ですね、
明治天皇ね、うん、しましたが、
うん、
まあ、このおもれきってあのほら昔はアンカーって言ってた Spotify for Podcast っていうプラットフォームから
ね
配信しているんですけどね、
うん、
まあ、結構上位の方に明治天皇ランクインしてて、おもれきの中で、
あ、おもれきの中で、
うん、あのどれ聞いてくれたかなっていうのが分かるんですけども、
うん、
明治天皇は上位の方に
来
ていますが、トップじゃないんですよ。
あ、トップじゃない。トップは何なの？
あの、トップはね、東方見聞録。
東方見聞録、
うん、
あ、そうなの、
うん、で、その次がね、聖徳太子、
あ、
うん、あと関東大震災とか、
ね、だいぶ下がってくるやん、
うん、で、その次ぐらいが明治天皇、
トップ3ちゃうんかい
な、うん、違う、
うん、
うん、でもその550、500 回スペシャルで明治天皇やって、続いて連続で今度聖徳太子やってって、
あ中では聖徳太子ね、うん、そうそう最初の聖徳太子じゃなくて、
まさかまさか、はいはいはいはい、でね、感じでね流れがなっていますけどもね、うん、まあ500回は明治天皇、
うん、
その前は寿慶尼さん
だった
ね、その前は足利義満さん、
ほう、
その前は久喜義隆さん、
ほう、
その前は大和武さん、
ほう、
その前はなど、なんかこうあれあの時はどんな話したかなっていう時に見ればいいのが、そう500回記念冊子ですね。
もう
残部数残りわずかですけどね。
もうやばいですよ、ね、欲しい方は本当に今言わないと思った
ら、ね、1回だからね、これいつもさ50回から言うと出るんだけど、逆から言うと頭が回らないね。250回は
250はペリーだな、
ペリー、
うん、
でその200回が徳川家康で義経、信長、
お
聖徳太子か、
信長、うん、
聖徳太子ですよ ね、
うん、
はいね。さて今回550回はですね、
550回、
はい、うん、はですね、石田三成でいこうと思います。
どういうこと？
23年の大河ドラマでね、どうする家康、うん、覚えてます、うん、やってたの
覚えてますよ、
うん、もうすっかり真宙ちゃんに続婚ですけれども、まあ個人的にね、石田三成良かったなって思ったんですよ、家康より。
歌舞伎の方でしたっけ、
七之助、勘九郎さん、
あの人の系列の人ですね、
うんうん、勘九郎さんの息子ね、勘三郎さんの息子、こうね、大きくなったよね。
そうですね、
昔なんかドキュメントとかで
子役というか、ね、歌舞伎デビューのなんか そんな印象がありますな。
なんか昔の当時のさ、ドキュメントなんかでさ、勘九郎さんさ、どっちかあれ兄弟でしょ、
うん、
どっちか張り倒されててさ、
うん、
そのステージの後、うん、舞台の後、楽屋でバシーンって言って、
うん、
ぶっ飛んでて、歌舞伎の世界って怖いとかって、
前の勘九郎にね、
うん、今勘九郎さんはいるじゃんね、
うん、
七之助と勘九郎だけ
分かんない
ね。で勘三郎さんは今いないんだよね。
あ、そうなの、
うん、ちょっとよく分かんないけど、
勘九郎といえばあの勘九郎ですけどね、うん、前の人、
ね、そうだね、そうだね、うん、でまあこの間の大河で、
うん、
石田三成やってた俳優さんが良かったんじゃなくて、なんか役どころがなんか良かったなって、
うん、
まあ、ちょっと家康さんちょっとって思ってたんで、うん、良かったなっていう印象が残ったのがあって、でもね、こう石田三成って大河ドラマ戦国ものでも、
うん、
まあ、関ヶ原が絡むような、
うん、
物語だったら絶対出てくるじゃないですか、
まあでしょうね、うん、
善人でも悪人としてでも出るじゃないですか、うん、でもさ、石田三成って、
うん、
何してたかよくわからないなって。
何してたかよくわからない、
うん、政治はしてたんだろうけれど
政治、
うん、豊臣政権で、でもなんかその加藤清正や福島正則から反感食らって、
うん、
京都か大阪追い出されてさ、
うん、
家康のとこに駆け込みましたとかさ、うん、なんかみんなから担ぎ出されて関ヶ原の合戦になりました、でも死にましたみたいなさ、
まあそうでしょうね、う
ん、であんまり実際に何しとったのかってよく分かんないなって思ったのよ。大河ドラマで政治してるような感じないじゃん。
まあ、政治というか、まあね、基本やっぱり官僚だからね、うん、
なのでちょっとその辺を知りたいなって思ったのがきっかけで、今回石田三成ちょっといろいろと勉強してみましたので、
うん、
今回は石田三成、まだ大河の主役にはなってないもんね。
石田三成はまあないわな、うん、彼中心っていうのはないね。
まあ今まで石田三成といえば、うん、もう本当大河ドラマの 常連キャラクターですけれども、
まあ、家康秀吉が絡めば絶対ありますわな、
出てきますよね、ま
あ、それだけじゃないか、戦国大名系でも出てくるわね大体。
なんかどの俳優さんがやった石田三成が印象に残ってるってあります？
石田三成な、あの人なんだっけ、あの人、名前が出てこない、
どの大河、
あれ誰、どんな、何の時だっけ、何ですか、
分からない真田広之、
真田広之、あったな、
秀吉の、あの竹中直人の秀吉の
時、竹中の時な、いや違う、あの人なんだっけ、
田中圭、
江本じゃない、ええ、なんだっけの人、
江本
明、江本明じゃない、
江本
拓司、違う違う、
江本時
代、そっちじゃない、あれはほら、夏柳勲がほら島左近で、あれ、
あ、
なんだっけ、あの人顔が出るけど名前が出ない、
江守徹、
ああ、そうそうそうそう、
あれは青い徳川三代、
青いか、うん、そうだね、
うん、うんうん、なるほどね、
うん、
江守さんもまあ一通りその辺はやってるよね。
どういうこと？江守徹が、
江守徹さんは、
まあまあ、そらね、
あの今川義元とかもやってたしね、うん、最近ちょっとご無沙汰でちょっとお見かけしませんけどね。
そうですね、確かに、
うん、はい、僕なんだろうな、あんまり印象ないんだよね、
うん、
なんかほら、
だそうなの、
天地人の時が小栗旬、
あったな、
真田丸の時ってあれだっけ、とかさ、
はい、
意外と出てるとじゃ石田三成っていう登場人物は出てるなっていうのは記憶にあるんだけど、
うん、
あの信長とか秀吉家康ほどですね、うん、あの誰がやったっけっていうのもなんか微妙に影が薄い、
うん、まあそうね、
うん、だからちょっと主人公になりにくいのかなとかね、なんかちょっと思ったりして、知ってるのによく知らないなとは、
まあやっぱりね、秀吉が死んだ後が、
短いし ね、
まあね、うん、山本浩二だ、真田丸の時、
あー、そうだそうだそうだ、うん、
それもあったな、
うん、で、大谷義次が片岡愛之助か、
あー、そうで
した
ね
はいはいはい、さて今回ね、参考にしましたのはね、近江が生んだ知将、うん、石田三成、
うん、
太田浩二さんがお書きになって、
はい、
近江文庫という本から出て、文という本から参考に
しました。近江文庫というシリーズね、
シリーズですね、うん、出版社は近江文庫なんだよ、
ん、
サンライズ出版、
サンライズ出版と参考書になりますけど、はい
はい、あ、参考書なの、サンライズ、
あなたの参考資料には、
はいはいはいはい、はい、さて、まあそもそも、
はい、
石田三成の石田氏、
うん、
石田さんってどういう人たち、どういうルーツの人たちなの、うん、というところからです。
石田村の出身ちゃうの、
正解です。
あ、そうでしょ、うん、
滋賀県長浜市石田町の土豪か地侍、
うんうん、
まあ石田町とか石田村の、
まあ、昔はね石田村のね、
うんうん、でまあ滋賀の長浜の人なんですけども、
うん、
まあルーツはですね、まあ荘園の代官をしてたお家だったんじゃないかな、
う
ん、とか、あと木曽義仲を討ち取った石田為久の
末
裔じゃないか、
うん、
で石田三成のお父さんが石田正次、
うんうん、
それのお父さん、だから三成から見たらおじいちゃまは、はい、北面の武士、
北面の武士、
下野氏、
下野
主、
うん、
まあ、下野だよね、
うん、
あの昔の旧国名の、うん、その下野氏の末裔とか、
うん、
お母さんの名字を取って、石田に改名して石田って名乗ってた、
うん、
で父方は下野のさんなんだけど石田って名乗ってたっていう説、
はあ、
あと京極家の家臣で、うん、城の守備に当たっていたり、関所で関銭に
関銭
を、徴収していた、
うん、
そういう仕事をしていた家だったり、
ほう、
あと石田
行部
左衛門とか、
うん、
石田長楽庵、
うん、
これも石田三成のご先祖様じゃないかって、
はあは
あ
は
あ、石田長楽庵って人は農書家、
うん、
農書って農を書く人
違うんで、字が綺麗な人、
初期の仕事
してる人ですね、字が上手い人ですね、うん、
で浅井家の右筆を務めてた人なんだって、
うん、
で、ま、どれも明確なこれってのはなくって、うん、まあ、よくわからない、
まあね、どこ、うん、まあ地侍の類なんでしょうな、
うん、まあどこと地侍は違うの、まあ、似たり寄ったり、
うん、まあまあまあまあ在地の、まあ、少領主って感じだね、
うん、
まあ、武士っぽいか農民っぽいかぐらいの違いな、うん、
出世したら武士になれるかも、あんまりだったら、まあ、
ていうかほら、この時期って、ね、
兼業農家、
農繁期は農業やって戦の時は武士になるみたいな人じゃないですか、土豪とか地侍、
なるほどね、うん、庶民だったんですね、
いや庶民よりは上って庶民とかお役所さん以上武士未満みたいな人でしょ、
なるほどね、まあこんな石田さん家の三成さ
ん
が秀吉と出会うんですね、うん、
はい、
石田三成は1560年生まれ、
うん、
幼名を佐吉と言いました、
佐吉ですな、
はい、うん、天正2年、
うん、
1574年に、
うん、
酒田郡大原省の観音寺、
うん、
か伊賀郡、
うん、
古橋村の法華寺三寿院、
うん、
というどっちかの寺で、
うん、
三成はお寺で修行してたそうです、
うん、
何寺に行かされてたの、
まあ、いわゆる盆さんとしてじゃないでしょ、うん、いわゆる、まあ、寺侍っていうかね、お寺でこう、
うん、子供の時ね、うん、まあ、
そうね、
でその時にどっちかの寺で、
うん、
秀吉に見出されて、
うん、
禁宗になると、
まあ、有名な話、金獣ね、うん、金獣、
金獣になる、うん、
まあ、有名な話ですよね、
これ三軒の茶の話、
そうそうそう、
三軒、
三根、まあどっちでもいいんでしょうけどね、
三、
うん、
つの献上するお茶の話ですね、
長浜のね駅の前に銅像、あの知ってる、見た、
なあ、
あ、本当に、
うんうん、このお茶のシーンがあるんですか、
そうそうそう、秀吉にこうお茶をペッてこうやってる、
うちも真田広之が竹中直人にお茶出してるシーンは覚えてますけど、
ありましたね、
うん、はい、どんな話かというとですね、三軒の茶の話ですね、
うん、
鷹狩りを終えた秀吉が寺に立ち寄った時に、
うん、
佐吉がお茶を出した、
う
ん、喉が渇いていた秀吉は大きな茶碗にたっぷり入ったお茶をすぐに飲み干した、
うん、
おかわりを頼むと今度は少し熱いお茶が出てきた、
うん、
さらにもう一杯と所望すると小ぶりの茶碗に熱いお茶が出てきた、
うん、
秀吉はこの気遣いに感心し、三成を召し抱えるきっかけになったという、
うん、そうですね、
寺に休憩で寄ってお茶ちょうだいって言ったら、
うん、
最初はぬるいお茶、
うん、
たっぷりのぬるいお茶、
うん、
でその次はちょっと熱めのお茶、うん、でその次は熱いお茶、
うん、
なんで氷入れりゃいいのにね、
氷なんかないでしょ、
キンキンに入れた
氷なんかないでしょ、
キンキンにこう冷えた麦茶とかガブガブって飲むの、まあ、うん、ビールが一番いいんですけどね、
何を言ってんだ、
うん、これいい、これがよく気が利いてるんですか、
やだってまああんまりやっぱこう熱くないお茶を出すっていうのはまあそもそも失礼じゃないですか。
そうだね、うん、
まあ今みたいにね夏は冷たいお茶
ってい うの、うん、昔もそうなの熱い
お茶はまあやっぱりねましてやそういう生地にね お茶を出すのにぬるい茶っていうのはもう要するに作り置きって意味になっちゃうから、うん、だから当然秀吉は最初ムッとするわね、なんだよって話ですよね。
昔はお抹茶じゃん、
うん、
チャチャチャチャチャってこう攪拌したやつじゃない、うん、あれは熱湯で作るの？
だってこうほら釜から
注ぐじゃん、そうだブンブク茶釜から出てるんだもんね、
うん、
あそうだね。でも、うん、まあでもチンチンのチンチンって通じる？
チンチン通じるでしょ。
あのチンチンのお茶グビグビ飲めないもんね、喉乾いてた時にね。
そうそうそうね、喉乾いてる時はまずね喉の渇きを潤したいから、まあぬるいお茶を出してって話やね。うん、
でだんだん熱いお茶にして
最後にそうやね、こう正式なというかきっちりとしたお茶を出すと。
うん、あそう、うん。そんなに気が利いてるっていうか覚えないな。
いや子供ですからね。
これ本当なの？
いや分かんないけど、まあまあなんかどっか
ビール出せよって話じゃん
ね。
うん。
はい、まあ、ちょっと小賢しい気がしますけどね。
ま
あ、その辺がちょっと石田三成の
生意気なとかさ、
あとあと嫌われる片鱗がもうなんかいきなり見えてる感じがしますけど、
ね。はい、
うん。
まあこれはどこまで事実か物語かはさておいてですね、実際にですね、歴史の本に、
うん、
石田三成ってのが登場するのは、こう歴史資料の中で見られるのは、うん、本能寺の変の直後だそうです、
うん、
中国大返し、うん、本能寺の変の時は岡山県にいたんだよね、
秀吉はね、
秀吉がね、うん、いて、京都に向かう途中ね、
はい、
岡山から京都に向かう途中、兵庫県の明石で、
うん、
淡路の国、
うん、
菅平平上も
平
右衛門、
平上も、
うん、平右衛門が秀吉軍と軍の側面から脅かした、
脅かした
、うん、まあ邪魔してきたんだね。
まあ、だから瀬戸内海をずっとこう京都に向かってくると、うん、淡路島の、ね、北側に軍隊がいるとちょっと怖いよね、
うん、
海渡って攻めてくるかも、横っ腹疲れるっていう恐れがありますよね、う
ん、秀吉の軍の一部を、うん、秀吉は軍の一部を淡路に派遣します、うん、でこの軍に三成も参加していて、
うん、
監視攻め、菅さんを攻めるのに、うん、三成は、協力した広田蔵之丞さんに宛てた、
うん、
感謝状、助けてくれて、うん、手伝ってくれてありがとうという手紙が残ってるそうです、
はい、
でこの時のこの手紙の署名が石田佐吉三成、
うん、
あの三成は三つの
いわゆる成功の成の三成じゃなくてまだ、うん、あの成り
なり、
ね、1円なり2円なりの、
うん、そうそう、
やってです
ね、他人の意見の三髄のないやつね、
そうそう
そう、うん、いやですね、うん、ちなみにこう3つ成功するって書く三成は、静ヶ岳の合戦直後に改名するそうです、うん、はい、この京都、あ、違う中国大返しの時の資料に三成は初めて登場するそうです、
うん
うん、だからこう秀吉と初めて会ったのが1574年、
うん、
本能寺の変が82年83年とか、
そうなん
ですね、そんなもんですよね、
82年ですか、
だから、うん、秀吉と出会ってから10年ぐらいはどうしてたものやらと、
まあ、秀吉自体がね表舞台に立ってない時期ですから、まだ信長配下の一武将の時代ですから、
それでも名前はそっか、太閤記とかだったら秀吉主役だから、
まあ秀吉がまだね主役じゃない時代でしょ、だそのまた下の人ですから、まあ出ないし、ない、
うん、確かになんかいろんな大河見てると知らない間に石田三成が出てくるんだよね、うん、
まあね、
あれいたの、うん、みたいな、いつからいたみたいな感じで、うん、でも関ヶ原の合戦に持っていくためには彼を出さないわけにはいかないから、
あ、まあまあ多分 ね官僚としては非常に優秀な人なんでしょう、うん、でもまだ 7,8 年だから、まあまあだんだん秀吉家の中でまあ実績積んでいく時期です
よね。本能寺の変の頃で20歳ちょっとか、
そのぐらいの時期で、まあようやくちょっとこうなんていうの、まあサブの仕事の側面援護ぐらいは任せてもらえるようになったでしょう、うん、それまではだからもっと本当に下積みをずっとやってきたんでしょう、うん、してたんだろうね。
まあこの中国大返しの頃から、まあ、秀吉の取り次ぎとして活動していたのかなってのがここからちょっと伺えます、
うん、
で賤ヶ岳の合戦、
うん、
これは柴田勝衛との、
そうですね、
戦いですね、うん、この時は三成は諜報活動をしていたそうです、
うん、
なんか山々に潜伏していた百姓たちに、
うん、
ただ戦があるからって避難してた百姓たちに、
うん、
柴田じゃなく秀吉についた方が有利だよって情報を流したそうですね、うん、こういう活動をしてて、
うん、
寺院寺とのやり取りとかも賤ヶ岳の合戦の時とかしてたそうです、
うん、
でこういうところから持ち帰った情報を秀吉に、報告してます、
うん、
で秀吉は非常に満足したそうです、
はい、
この賤ヶ岳の合戦の時に諜報活動してたこのお寺さんっていうのは、
うん、
正明寺、
正明でし
ょ、ね、正明寺、
うん、
住職さんは清教さんって人で、うん、この人は本能寺の変の時に、長浜城にいた秀吉の妻子、
はい、
だから北の万所さんとか、
うん、
とかを美濃に安全に避難させたというので、
うん、
非常にご縁のあるお寺さんだったそうで、
うん、
その辺とこう賤ヶ岳の合戦の時もやり取りしてたそうですね。まあこの中国大返しや、賤ヶ岳の合戦でのこう活躍がですね、
うん、
認められて秀吉の側近として地位を確立していったのかなと、
うん、
いうことなんですって。
はい、
はい、さあこうやってこう出世してるけど、まあ、大体私たち大河で見ると出世した水成さんしか大体知らないので、
うんうん、まあ、ここまではまあ完全に裏方ですね、
うん、今から表舞台になってくるのかなと思いますが、うん、はい、続きは次回に、はい、
もう終わり、
はい、次回にしていきます。
はい、
はい、ではですね、お便り紹介してまいります。
手紙、
はい、
はい、
サイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、はい、
おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。2023年師走上旬に愛媛県松山市を観光しました。道後温泉の 町並みを見て近くで昼食、松山市のソウルフードの鯛めしをいただきました、
うん、
絶品でした、
うん、
その後秋山兄弟誕生の地坂の上の雲ミュージアム、
うん、
松山城石出寺に行きました。松山市は夏目漱石の小説坊ちゃんでも有名で、
うん、
松山城に登るロープウェイの近くには坊ちゃんとマドンナの像がありました、
はい、
ケリーさん、水月さんは行かれたことありますか、
うん、
2023年楽しい放送ありがとうございました。2024年も引き続き拝聴させていただきますねと、12月30日にね、
うん、
いただいております、
はい、
サイクルマンさん松山に行かれたんです ね、いい町ですね松山はね、
まあ、松山はねこじまりとしていい城下町ですよね。
なんか坊ちゃんで電車って今走ってないの、走るようになったの、
なんか乗務員が足りないっていう、あ、
そういうことなんだ、うん、そのもう機会がないからじゃないのだ、ね、
違う、
うん、松山は何度か行きましたよ、
う
ん、道後温泉も何度か入りましたよ、
うん、一緒に行ったことはない、
水月さんとはね行ったことないね、
ないか、
プライベートだね。うん、どこ行っただろう。観覧車は乗った。
観覧車
なんか、
ああ百貨店の上の
高島屋かな、ね、
松江の市駅のとこね、
あれ行った、はいはいはい、学会に行った時にな
んで観覧車
学会参加せず町で遊んでましたね。うん、あとなんだろうね、中心街と松山の駅が離れてるじゃない、 JR 松山の駅が。
そうですね、 JR がちょっと町外れにあってね、
そう終電なくしてホテルが JR 松山駅の方だったんで、
あ
歩いて帰ったっていうのを覚えてるね。
あ、そうなの。
うん、
だって路面電車走ってるでしょ。
いや その終電なくしちゃった。
それはうっかりでしょ。
うん、うん、あとなんだろう、 JR 松山駅でじゃこ天食べる、揚げたての作りたての、
あ駅の中にね、うん、ありますよね。
あれうん、なんか昔なんだろう、 CBC テレビって、
はあ、
東海地方のテレビ局があって、
は
あ、でワッキーさんってタレントさんいるじゃん、
あのワッキー
ペナルティーのワッキー、
はいはいはい、うん、
がなんかその CBC テレビの番組のバラエティ番組の企画で地名しりとりっていうのをやってて、
ほう、
その旅先で会った人に、
うん、
思い出に残ってる地はどこですかって聞いて、
うん、
でどこそこって言われるじゃん、
うん、
だ例えば京都の清水寺って言って、うん、そこに行くの、
あ実際に行く
わけ、実際に行くの、
言われたとこに、
うん、で、うん、でその今度は清水寺の住所がな京都市なんとかなんとかって言うじゃない、
うん、
でなんとか町だったら地で始まる、
うん、
地名で、
うん、
あなたが行ったことのある地名教えてくださいってそこで出会った人に聞くのよ。
あその現場で、
そうそうそう、
地のつく名前地名でどこかっていうのを聞く
わけ、うん、そうそう、うん、で
またそこに行くわけ。
それで東海三県の地名が出るまで、
うん、
3つ出るまでずっと旅するっていう番組で、言われたとこに行かないといけないんですよ、
うん、
下手すると北海道とか沖縄とかあるわけじゃない、
うん、
例えば水月さんこう地で始まる地名で、
うん、
水月さんが行ったことのある地名、
うん、
どっか教えてください、
うん、北海道室蘭にある地球岬、
ちょっとそこに行かなきゃいけないんだよ、
うん、
で全部鉄道かバスじゃないとダメなの。
あ飛行機ダメなんだ、
うん、で沖縄フェリーじゃないとダメなんだよで当時まだ北海道新幹線とかなかった、夜行列車とか乗り継いで旅してるってので、そういうので松山に行き継ぐと、そのたまたま行ったそのじゃこ天のお店の人が優しく接してくれてっていうので、行くたんびに松山行くたんびじゃこ天食べてるんだよ、ワッキーが。
ワッキー
ワッキーがそれ見て食べたいなと思って。
何の話やねん、
松山ってはじゃこ天だよ。うん、今ねリメイクでね違うタレントさんがそれやってんだよ。
あ、
うん、したら
まあなんかよく聞く企画ですな、そのなんか、
うん、したら今ってほら昔はその20年前はさ夜行列車とかガンガン走ってたけど、
うん、
今ってないじゃん、全部新幹線とかで移動で、うん、なんか大変そうな感じでしたけどね、
うん、
はい、まあ、松山ねいいね、坂の上の雲ミュージアムもいいね、僕は何度か行きましたけど、
まあ、文学系のね、なんか博物館がいくつかありますね、うん、食べ物も美味しいしね、魚もあるし、うん、山のものもあるし、
松山っていうか愛媛のなんか焼き鳥、
あ今治のあれでしょ、鉄板で焼くやつで
しょ、ビューってプレスしたような、
うん、
あれ美味しいね、
うん
うん、うちなんか道後温泉の横の地ビール屋で食べたその焼き鳥、
あ、うん、あれ今治ってねちょっとあっちが一応中心の方なんですけどね、うん、
ね、いい旅されましたね、
そうですね、
まあ、行きたいな四国ね、はい、続いてですね本名みたいなので MA さんかな、
あかな、
1月5日にいただいたお便りです、
うん、
いつも楽しく聞かせていただいております、好きな歴史上人物は徳川宗春さんです、作家の清水義則さんファンだったこともあり、尾張春風伝を読んでとても興味が湧きましたといただきました、
うん、
宗春さん、
うん、
まあ、中井貴一だからね。
あ、まあ、吉宗の時ですね、うんうん、
あの名古屋の
なんか銅像みたいなのあるよね、あのポップな感じの。
どこに、
どこだっけな、じゃあ郵便ポスト
の。あ、そう、それを言おうとしたの。 そうそうそう、それが名古屋の錦、
あ、錦、
ね、錦の郵便ポストの上に、はい、あの
ちょっとこうね、ひょろっとした感じ
の、かぶいた感じの、
そうそうそうそう、
あのキセルを加えたような、
うん、
あの宗春さんの像のついたポストがあるね、
はいはいはい、
うん、それぐらいかな。
あ、そうです
か。うん、なんかさ、あの八代将軍吉宗の時はさ、
うん、
まあちょっと吉宗さんに反発する生意気な御三家さんみたいな感じでね、描かれてましたけど、
うん、
まあそれで一時期ちょっとバブル見た、終わり名古屋はねちょっとバブルになって、
まあまあそうですね、吉宗のその質素倹約に対してね、彼はもうバンバン金使って消費してっていう、そのね、よく対比で大体使いますよね。
ね、
うん、
で、あ、宗春さんとかもいいね、大河になりそうだね。
あ、
ちょっとでも
活躍、周りがな、誰やねんみたいな、
そうですね、
尾張系の家臣って言われても、
うん、そうだね、なんか成瀬さんとか、
うん、
楊春院さんとか、うん、まあ、まあ、
誰ですかって話です
ね。いや、でもそういうのをピックアップしてるのが最近じゃない、今年も紫式部だし、来年はあの蔦屋だし、
1年も使って
ましたな。まあそうですね、まあ、
単発 4,5 回ぐらいならいいんじゃない。
御三家の中で、
うん、
紀伊家はその吉宗さんとかさ、うん、あの家持ちさんとかね、将軍出してるし、水戸はさ、あの水戸黄門で天下に名高いじゃん。
そうですね、慶喜もまあ一応ね、水戸家があるやつですしね、うん、
あの御三家人本当は尾張なのに、
尾張はね結構番がなんていうのかな、タイミングが悪かったりとか
ね、
うん、
でなんか
しかもこう結構ね、こう将軍家にいろいろ逆らうというか、
うん、まあ、
昔から ね、 ね、家光の時もそうだし、吉宗の時もそうだし、幕末も結構ね、尾張藩ってとっとと幕府見限って新政府に走っちゃうしさ、うん、
なんでなんか
どっちが先なんでしょうね、慣れない鬱憤がそうなったのか、鬱憤が先にあってそうなったのかってどうなんでしょうね。
ね、御三家としては知ってるけど、そんなに尾張家って
そうやね、いつもこう
存在感薄いね、
負けちゃうって感じじゃない、いつも何かの時にはいつも負けるって感じ
ね。ね、ちょっと対が難しいかもしれないけど、こういう人もねピックアップされていかんといけないね。
まあ単発とかね、いろんな持ち回りで。
はい、今日はねここまでにしましょうかね。
はい、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、
うん、
メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、
はい、
X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
またおもれきグッズね販売しております、
うん、
記念冊子残りわずか、
もうちょっとですよ、
この今日3月半ば収録してる時点ではおもれきの缶バッジももうラ
ッ2個1個、
うん、ラス1
が明確にあるのは1個ですね。
あ、そうね、うん、ちょっと在庫も多分ほとんどないので、
う
ん、
5個はないでしょうか。
多分ないと思う、
うん
う
ん、
記録用に保管してるのぐらいしかないと思いますので、
はい、
もうすぐ完売でございます、
うん、
はい、お早めにご購入、はい、お願いいたします。売り切れごめんでございます。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。